それでは、今朝与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙6章15節から20節になります。ローマ人への手紙6章15節から20節、新約聖書306ページから307ページになります。ローマ人への手紙6章15節から20節、お読みいたします。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すればその服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方は、かつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。以前、あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であったとき義については自由に振る舞っていました。以上の箇所より義のしもべとして題して清川先生に御言葉を取り付いていただきます。
おはようございます。今日からライブ配信での礼拝となり、それぞれのご家庭において皆様それぞれ今礼拝をされておられることかと思います。しばらくはこういった状況が続きますけれども、本当に心から礼拝を捧げまた祈ってまいりたいと思います。今朝もローマ書をお開きいただきました。ローマ書の6章の15節から20節のところです。この私たちは結構いい加減なものであり、何でも自分に都合の良いように受け取ってしまうところがあります。聖書の教えについても同じようなことをしてしまいます。例えばこのローマ書の6章の15節にはこうあります。ではどうなのでしょう。私たちは律法のもとにではなく恵みのもとにあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありませんとあります。このように言われるのには訳がありました。それは使徒パウロが、私たちは神の恵みのもとにあり罪許されているし、また許していただけると語りました。するとある人々は思うわ言うわけです。それならばですね、たとえ罪を犯しても神の恵みによって許していただけるなら何も心配することはないし、罪を犯しても平気だ。果ては罪を許していただくために罪を犯そうとさえ言い出す者もいたわけです。まあそれが人間の勝手かもしれません。そのようなものに対して今日の箇所は絶対にそうではないと厳しく語ります。まずここでは私たちは自分が身を捧げている者の奴隷であるとこう言います。16節ですが、あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり、罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります、とあります。自分にとって何よりも大切なもの、自分が従っているもの、自分が何よりも優先しているものがあると思います。お金が何より大切だというものもあったり、あるいはその他様々なものが自分にとって第一のものとなり、そして私たちはそれの奴隷となっているというわけです。富やあるいは仕事やいろんなものが悪であると言っているのではなくて、それらは大切なものであるけれども、またそれらが神よりも、あるいは信仰よりも大切なものとなってしまっては、まあ、全てが狂ってしまうというわけです。いずれにしても私たちは自分を捧げているもの、自分にとって最優先としているものの奴隷であると 厳しく言われます。じゃあ私たちは何の奴隷、しもべとなっているのかとなるわけですが、今日のところでは罪の奴隷と義の奴隷という二つのものが語られています。まず罪の奴隷ということが第一に語られています。今言いました16節から17節にあるわけです。そのところにおいては厳しく語られ、そしてさらには19節においては、あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に住みましたとあります。まあ、この罪ということが出てくるわけですが、この犯罪者という言葉もありますけれども、罪といえばそれは人を傷つけたり、それこそ強盗やそんな類を考えてしまいます。ですがイエス・キリストが言われたのはこうでした。人から出てくるもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの罪は皆内側から出て人を汚すのですと言われました。確かに私たちはいわゆる犯罪は犯していないかもしれませんが、でもここで言われている罪はやはり私たちの中に大いにあります。その上でここで聖書は、私たちが自分の体をあるいは心を罪と汚れに捧げていると言います。まあ、そう言われるとこれは侵害だと感じる人もいます。確かに私たちみんなそれぞれ結構いい人であり、人に後ろ指を刺されるようなことはしていないというかもしれません。そしてその通りかもしれません。ですがやはり私たちは罪人であり、また今も同じように罪を犯してもいます。クリスチャンとなった今もやはり罪との戦いもあり、決して全く清いものでもないわけです。パウロ自身が自分自身を振り返ってこうも語っています。ローマ書のこの7章の15節から20節のところですが、こう言います。ローマ書の7章の15節からです。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。自分のしたくないことを行っているなら、私は律法に同意し、それを良いものと認めていることになります。ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのです、ともこうあります。このように言われると私たちはどうだろうかとなりますが、私たちも同じ思いを持っているのではないかと思います。したくないと思う悪を行い、しようと思う善を行うことができない。私たちのうちにはそんな多くの罪があり、その罪に振り回され、支配もされている。まさに罪の奴隷となっていると言われます。そして罪の奴隷となっているものについて言われますが、その罪の奴隷となっているものは義を、正しいことをないがしろにしていると言います。六章に戻りますが、六章の二節で、あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていた。この義について自由に振る舞っていたというのは、義、すなわち神様の前に正しいことを、それをないがしろにしていたということでした。正しいことを無視していたというわけです。確かに罪人である私たちの嫌うものは正しさ、あるいは義かもしれません。それらは自分の罪深さを明らかにしたり、 罪の大きさを知らせるからでもあるわけです。例えば灰色の髪はグレーの髪はそれだけ見れば結構綺麗と見えることもあります。ましてその灰色の髪を真っ黒い髪の上に乗せればバッグが黒ですから灰色も白く見えます。ですがそれを真っ白の髪の上に乗せればどうだろうか。灰色の髪が本当に黒く見えてくるわけです。同じように罪の奴隷となるものは義やあるいは神様の正しさを憎み避けてしまう。自分の罪深さが明らかにされるからでもあるわけです。あるいは自分のそばにいる正しい人を嫌うということもあります。自分の罪がより明らかにされるからでもあります。こうして義をないがしろにしている。で、さらに罪の奴隷であるということは、義をないがしろにするだけではなく、死に至るとまで言います。16節のところにあります。罪の奴隷となって死に至り、罪の奴隷となって死に至る。人はこの世の法に触れない限り、別に聖書の言う罪を犯しても、どうってことはないと思ってしまいます。でも本当にそうだろうかというのはそうではないと聖書は言います。むしろ厳しく語るわけですが、それは罪の奴隷となって罪を犯している者は死に至ると言います。でも、人は誰でも死ぬじゃないか。その通りであり、人は必ず死を迎えます。ですがこの死は罪の結果であり、神はアダムとエヴァに神の言葉に背いて、木の実を取って食べるなと言いました。そしてもし戒めを破るならば、あなた方は死ぬと言いました。それなのに二人は警告を無視し、戒めを破りました。そして死が人を支配するようになり、人は死ぬものとなったわけです。この体の死はもちろんそのためであり、アダムの子孫として死を迎えます。ですが、それだけではなくて、人はその罪のゆえに、裁きに遭うと言います。聖書では、かなり厳しい言葉を言いますが、この6章の23節ではこうあります。罪の報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですとあります。罪の報酬は死です。永遠の命と反対にあるのが、まさに死であるわけです。もし私たちが死んで全てが永遠に無に帰す、全てがなくなるとしたら、それならそれでいいじゃないかとなってしまうかもしれません。でも罪から来る報酬、死とは永遠の裁きでもあるわけである、永遠の苦しみでもあるわけです。まあ健康についてはいろんなことを人々は気を使います。健康には心を配ります。かつて日本では50年、60年前は平均寿命は50であったと言われます。ですが今は80を超えるようになってきました。幸いなことでもあるわけです。ですが人が本当に恐れなければならないのは、この地上での死ではなくて、永遠の死、永遠の裁きであるということ。それを忘れてしまうと、元も子もなくなってしまうわけです。罪を犯す者は罪の奴隷となり、義をないがしろにし、そして死に至ると聖書は言います。次に第二には義の奴隷ということがあります。6章の18節にこうあります。罪から解放されて義の奴隷となりました。あるいは15節のところでは、この今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に済みなさいともあります。義の奴隷とは何だろうかとなります。それはここでまず、罪から解放されたものと18節にあります。人が罪許されて、罪から解放されるのは何によってか。良い行いを積み上げることでもない。また多くの寄付をすることでもない。あるいは慈善事業を行うことでもない。人間の何かの努力というものでもない。それは私たちを罪から救うために世に来られた救い主イエス・キリストを救い主として信じる信仰によるということでした。キリストは私たちの罪のすべてを代わりに負い、 そして罪の刑罰として裁きを十字架で受けられました。その身代わりの死によって罪許され、罪から解放されたとあります。義の奴隷は18節にあるように罪から解放された。そしてさらに義の奴隷である者は神の義のために自らを捧げるということがあります。19節にあるように今はその手足を義の奴隷として捧げてとあります。今までは自分の欲を満たすために、そのためだけに一生懸命していたかもしれない。そのために自分の全てのものを用いていたかもしれない。でもそうではなくて、今度は神のために捧げ、神に用いられるものとなってこそ義の奴隷だというわけです。奴隷という言葉には抵抗を感じるということもあるかもしれません。確かに耳障りの良い言葉ではないかもしれないわけです。ですが私たちは罪か義かいずれかの側につくものであり、そして世の中においては、まあ、白黒ではなくそんなにはっきりさせないでグレーもあるということもできるかもしれません。ですが神の前においては、あるいは罪の問題については灰色の解決はないのであって、信仰によって罪許される、罪から解放され神の義につくものになるのか、それとも罪の悔い改めをあくまで拒み続けて罪の中を歩み続け罪の奴隷となるか、いずれかであるわけです。義の奴隷となったものについていくつか語られますが、義の奴隷となったものは従順なものであるということもあります。16節において、罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至る、従順の奴隷となって義に至る、従順という言葉に対してですね、抵抗を感じる方もあります。従順というとですね、なんだか自分の意思を持たない弱いものという印象があるというわけです。ですがこの従順というのは決してひ弱なこと、あるいは自分の意思を持たないもののことではないわけです。ジーイエス・キリストは従順な方であったとあります。イエス・キリストは父なる神の意思に対して従順に従ったわけです。十字架への道というのは大変な道であったわけですが、でも従順に従いました。そしてそれは決して嫌々でもなく、自分の意思によってそのことをなすわけです。私たちを愛し救うために自分から十字架への道を歩まれた。弱いどころかその十字はむしろ強いものであるわけです。神への従順、あるいは神の言葉への従順が求められています。私たちはどうだろうか。神に対して従順なもの、聖書の言葉に対して従順なものになっているだろうか。そうであってこそ義の奴隷だと言います。そしてさらに義の奴隷であるものは清潔に進むとあります。清潔に進む、19節において語られます。以前あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷と捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさいとあります。健康に対して気を使い、清潔ということに対して非常によく気を使います。手をきれいに洗う、あるいはきれいにする、それこそきれいきれいという名前の洗剤さえもあります。それら清潔が決して悪いことでありませんし、大切なことでもあります。でもその体の清潔に心を費やす以上に、本当にその心の健康、心の清潔ということも考えなきゃならないというわけです。外見がどんなにきれいでも、どんなに清潔であったとしても、心の中が罪に汚れていては残念なことでもあるわけです。その外側の姿のきれいな人は、みんな心がきれいというわけではなく、その心の内はどうかと問われます。聖書はむしろ心の中の清さ、清潔さ、正しさを求めなさいと言います。もちろん私たちの心の中は決していつもいつも清いとは言えません。罪を犯すこともありますが、でもその時には罪を神の前に悔い改めて許していただいて、そして 清さに歩めと言われるわけです。イエス・キリストが言われた言葉に、誰も二人の主人に仕えることはできませんと言いました。人はいずれかに問われます。罪の奴隷としての道を歩むのか、あるいは義の奴隷としての道を歩むのか、そのいずれの道を選ぶか、その選択がいつも迫られております。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の礼拝ありがとうございます。私たちはあなたによって罪許され、罪の奴隷ではなく、義の奴隷、義のしもべとして、あなたに仕えるものとされたことを感謝いたします。神様、どうぞ私たちがこれから自分の生涯を、また私たちの手足を、本当にあなたのためにお捧げし、また仕えていくことができますよう、どうぞ導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。